着席ください。神の御言葉を聞きましょう。十字架の死と題しまして、尾崎伝道師が説教します。キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。受難節も最後の一週間を迎え、イエス様の十字架の苦しみを思い起こす日々も深みを増し加えられています。そんな中、必ず読まれる聖書箇所というのが、このイエス様の十字架上での死を記しています、今日の聖書箇所であります。言うまでもなく、イエス様は毎年死なれるのではなくて、あの十字架の時にただ一度だけ死なれて、それから復活をされて、今は天の父なる神の右に座しておられます。私たちはイエス様の死と復活とを思い起こすために、こうして毎年この聖書箇所を読んで受難節を過ごすのです。イエス様は十字架の上から私たちに対し、ひたすら十字架の道をそれることなく、十字架の死と復活の道を歩んで行きなさいと祈り願っておられます。その私たちの具体的な歩みの次第とは、自分の思いや計画によるのではなく、主イエスの御心に全く従順に付き従っていくということ、いかなる苦難にも耐えて、十字架における死においてこそ、次なる新たな永遠に続く道の扉が開かれているということを確信して歩んでいくということです。イエス様はご自身の体を切り裂かれて、その永遠なる道を切り開いてくださいました。その道を私たちが信じて、後に続いて歩んでいくことをイエス様はひたすら願っておられます。毎年毎年、そしていつも願っておられます。それは裏を返せば、私たちの信仰が弱々しくて、少しの誘惑によって揺らいでしまって、永遠の命への道をそれてしまいがちであるということの裏返しでしょう。そんな私たちの様子を見られて、イエス様は悲しまれて、必死になって私たちをイエス様の道へと引き戻すように努めておられます。今日はイエス様の私たちに対するその切実な思いの込められた御言葉を聞いてまいりたいと願います。最初の32節に、兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせたと記されています。ここでは無理に担がせたと受け身で記されていますが、本来刑場に向かう罪人は一人一人用意されている十字架を自ら担ぎ上げて、自分の肩に乗せて、その十字架を担いで刑場まで歩いていくことになっていました。この決まりを念頭に入れれば、イエス様が少し前に言われました、 私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、という御言葉の意味がはっきりしてくることでしょう。イエス様は私たちがいやいやではなくて喜んで自分の十字架を背負ってイエス様の後についていくということを願っておられます。でも十字架を喜んで背負うということなどできるのでしょうか。私たち人間には恐れという感情がありますので、どうしても十字架を背負うときに喜ぶどころか怒りや苦しみ、憎しみ、そして恥や罪の意識に苛まれるのではないでしょうか。それがこの地上をのたうち回って歩いている肉なる私たちの偽らざる実情でありましょう。しかしそれを解決してくださり、私たちを平和へと導いてくださるのもまたイエス様の御言葉しかないのです。少しダビデの話をいたしましょう。ダビデは主なる神からの証明、召しを受けてイスラエルの王となりましたが、彼もまたこの地上においてのたうち回り、これ以上にないほどの苦しみと悲しみを経験した人物でした。しかし彼は自分の十字架を喜んで背負って救われた人物の一人でありました。ダビデが十字架にかけられたことの次第は詩編の22編に記されています。この詩編22編と今日のマタイ福音書の箇所とは密接な関係がありまして、マタイは詩編22編を念頭において十字架につけられたイエス様のことを記したのです。例えばマタイ福音書に記されました、彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合いですとか、そこを通りかかった人は頭を振りながらイエスを罵ってですとか、神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえですとか、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、というのはみんな詩編22編からの引用であります。十字架につけられたダビデと言いましても、ダビデの場合は心の中で起こった出来事ですが、彼も我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと心の中で叫び続けました。ちなみにこの言葉はあまりと言いますか全く励ましの言葉にはなりません。私も今回この言葉を何回も唱えていましたが、唱えるごとにますます落ち込んでいきました。それはそうだと思います。まさにこの言葉は信仰告白ではなくて不信仰告白だからです。ですからこの言葉で終わってしまっては意味がないのです。イエス様も十字架上でこの言葉で始められて、それから体の死が訪れ、それから体の復活が訪れるのであります。 詩編22編もこの不信仰告白で始まって、それからダビデはついに主なる神の御言葉を聞いて主なる神に感謝と賛美を捧げるものへと変えられていくのであります。落ち込んでいったダビデは歌います。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。ダビデは王様でありながら、このように繊細で傷つきやすく、また自分を振り返って自分の弱さを自覚できる人物でありました。彼はこういった性格を彼の人生においていやおうなく培われたようです。ダビデは前の王でありましたサウルから重んじられ、戦士の長に任命されます。人間的に言えばサウルによって地位を引き上げられたということです。しかし次第にそのサウルから妬まれるようになって、ついにはサウルに執拗に追いかけ回され、命をも狙われるようになってしまいました。それからダビデはイスラエルの国家の祝祭お祭りの時に家臣たちと一緒に裸になって喜び踊ったのですけれども、それを見ていました妻のミカルから嘲笑され、空っぽの男と言い放たれました。これはダビデとその妻ミカルとの間で心が通い合っていなかったということを示しています。それからダビデは愛する実の子アブサロムから命を狙われることにもなります。それは王位をめぐる争いでありましたけど、結局アブサルムはダビデによって殺されてしまいます。ダビデの人生はこのように信頼をしていた身近な人々、つまり上司や妻や息子たちによって裏切られつつも、その人たちを愛することをやめなかったという深い心の葛藤を伴う人生でありました。そういうダビデの口からはおのずと次のような信仰告白が聞かれます。詩編22編の20節、主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。主よ、あなただけはというところに、ダビデの心の奥底からの誠の叫びが聞かれますが、ここには確かに自分が親しくしていた上司や妻や息子たちに私は裏切られてしまったが、主よ、あなただけは私を離れないでくださいという切実な恨みとも恥とも、また後悔ともつかないような、遺憾ともしがたい情念を伴った心情があらわにされています。ダビデは続けて告白します。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、お牛の角から私を救い、私に答えてください。ダビデのいかんともしがたい情念はこのようにダビデに語らせます。一歩間違えればダビデは 親しい人たちを恨んでしまい、自分も暴力でもってやり返すものへとなりかねません。しかしダビデは信仰深くて、とにかく主なる神にこそ救いを求めました。そしてそのことがダビデを救ったのです。ダビデは主なる神に、私に答えてくださいと告白していますが、この言葉は新しい聖書訳では、あなたは私に答えてくださったというように完了形に訳し直されています。つまりダビデは何らかの主なる神の御言葉をここで聞いて救われたのだということがここに記されております。ダビデはそうやって主なる神によって救われて、それまでの落ち込んでしまった状況から向きを変えられ、希望へと向かって歩み出すことになったのでした。そしてダビデはついに、苦しむ人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美する、あなた方の心がいつまでも健やかにあるようにと歌えるものへと変えられ、すべての苦しむ人たちや、そこには以前自分を苦しめた人も含まれるでしょうけど、そうした苦しむ人、悲しむ人のために取りなして祈ることができるものへと変えられたのであります。以上がダビデの心の中の十字架によって成し遂げられた救いの出来事であります。私たちはダビデという私たちと同じ一個の人物によってこのような改心が成し遂げられたことに共感して、自分の日常に当てはめれば多くのことを学ぶことができるでしょう。そしてイエス様、私たちの救いです。イエス様が肉を取られたという受肉の出来事、それ以降 この今という新約の時代を歩まされています私たちには、さらにそのイエス様によって計り知れない恵みが増し加えられて与えられております。私たちが目指している十字架は、ダビデが心の中で描いた十字架と比べて実にはっきりとしています。そしてイエス様を信じる私たちが一つとなって信じていくことができる実にはっきりとした道であります。イエス様は一度この地上に降りてくださって、私たちと同じ肉体をまとわれて信じる者たちの友となって一緒にこの地上を歩んでくださいました。今ここに集う兄弟姉妹たちもそのようにイエス様に受け入れられ、イエス様の友となり、一緒にそのこの地上の一歩一歩を歩まされています。ただその永遠の命の道がイエス様と共にはっきり示されているということは、その道を踏み外してしまうことへの恐れをもまたはっきりさせてしまうものです。先週イエス様は私たちを信じるものとするためにラザロを復活させて、その姿をみんなの前に示したのですけれども、その復活の出来事がかえって信じるものと信じないものとはっきり分けてしまいました。またイエス様が 十字架につけられるに至って最後までイエス様に寄り添ったのはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母といった大勢の婦人たちだけでした。では新約の時代に生きる私たちに与えられていますさらなるイエス様の恵みとは何なのでしょうか。それは新約聖書に記されていますイエス様の数々の御言葉であります。御言葉というのは私たちがイエス様と親しく応答することによって次々に引き出されてイエス様が私たちに答えてくださる言葉であります。先ほども触れましたがイエス様ご自身、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかとはじめ十字架上で叫ばれましたが、御言葉には続きがあります。次には神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返ったという私たちの 体の復活を示す御言葉が続いています。私たちはイエス様、あなただけは私を離れないでいつも共にいてくださいと祈り願うことによってイエス様から御言葉を新たに与えられ、絶望では終わらない新たな復活の命につながる希望を与えられます。事実イエス様は私たちから遠く離れたところにいるのではなくて私たちのうちに宿っておられます。私たちは時に自分自身を虫けら、とても人とは言えない人間のクズ、民の恥というように思ってしまい落ち込んでしまうことがよくあります。しかしイエス様はご自身の体を張って私たちのそのような恥や罪を引き受けてくださって、十字架上でそれらをすべて打ち砕いて、死をも打ち砕いて私たちに永遠の命への扉を開いてくださったのです。私たちはそのことを固く信じて自分の十字架を日々喜んで背負いながらイエス様に最後まで従う従順謙遜の道を歩んでまいりましょう。ではお祈りを捧げいたします。憐れみ深く全能なる父なる神よ、今日はこの復活前の手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、共にあなたを礼拝してあなたに感謝賛美を捧げることができますことに感謝いたします。御子は十字架への道を歩まれています。私たちはその苦しみを思いつつ自分たちの罪が御子の十字架の死によって許され、新たな喜びに生かされていきます。この十字架の恵みに感謝し、あなたを賛美します。これからイースターに向けて、受難節の最後の一週間が始まりました。どうか御子があなたの御心に最後まで従順に従ったように、私たちも自分を捨てて、そして自分の十字架を喜んで背負って、十字架への道をそれることなく歩ませてください。主よ、 私たちのおごり高ぶりによって今地上で多くの争い事や戦争が行われていることを顧み、私たちを憐れみ許してください。どうかあなたが十字架上で示されたすべての人たちへの愛によって私たちを救ってください。御子は御言葉となって肉体を取って私たちのうちに宿ってくださいました。どうか私たちがこの一週間御子と親しく会話しながら永遠の命の扉の前に導かれ、すべての苦しみ悲しむ方々のために取りなし祈ることができるようにしてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。